の鐘を鳴らすのはあなそんな和尚の独り言。
始まりました。12月9日、12月2週目のそんな和尚の独り言です。ここからは横手市平川町吉田西方寺の斎藤大円ご住職をお招きして、そんな和尚の独り言をお送りいたします。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
今日ね、いつもよりエコーちょっといっぱい聞かせたので、なんかすんごいですね、和尚様の声が広がりました。
今日はですね、やっぱ梵鐘の余韻をですね、ちょっとイメージしてです、ね、
あ、梵鐘聞いたことあるけど思い出せない。何でしたっけ、
梵鐘、
梵鐘、あれ、
梵鐘
毎年聞いてる気がする、毎年聞いてます。
もう煩悩ですね、それはね。
はい、すいません。梵鐘とは
一つ一つね、はい、ね、なくすというこう願いを込めてゴンゴンつくのが治安の鐘ということでございます。
は
い、実はですね、
実はなんと
昼バージョンの方で、お札がですね、
はい、
よっぽどなくなりまして。
あら、本当ですか。
もうあとですね、残り108発がまあ一つの区切りなんですけども、
う、ね、
10発ぐらいしか残ってないですね。
本当ですか。
まだ12月のですね、まだ3分の1しか空いてないんですけども、もうあと10発しかない。
夜
はですね、やっぱり結構あります。やっぱりなんか昼の方がいいって方がですね、ずいぶんこう増えてらっしゃるというかね。
一回昼の良さを知ってしまうと、やっぱりね、皆さんね、いろいろ生活スタイルがあるんじゃないですか。
昼夜っていうのは夜なんですけどね。
そうですね。
でもね、昼バージョンがですね、人気ですね。
いや、お嬢様だからすごいですよ。もうあらかじめ、っていうか、かなり前から昼にそういうのをやろうって。ないじゃないですか、この辺。
ないですね。
この辺っていうか、もうこの、なんていうの、エリアもっと広くしてたんですけど。
そうですね。夜なのに、あそこにこだわるんじゃなくてね、やっぱりね、やっぱり夜だと、やっぱ暗い、雪降る。ね、子供さん連れていくとなかなか大変。
そうなんです。
ね、これな人はもし道で滑っちゃったら大変。で、酒飲んで寝てるっていうね、お父さんもいっぱいいますのでね。
はいはい、
やっぱ昼がいいなんてね、こう言いますけども、いろんな方々聞くとですね、でもね、昼も忙しいって人も多々いるんですよ。
そうですか。
これはどういう方々っていうと、シフトでいらっしゃる方。要は例えばお仕事がね、介護だとか、そういう方々っていうのはほらね、もう365日ね、
そうです、そうです、
お客さんと相手してますから、そうするとどうしてもシフトというのが出てきますよね。でそういう中で、ああ今年当たっちゃったねなんてね、こう残念な方もいらっしゃいますけども、もうそれでもね、昼は人気ですね。もうグガンときましたね。
そう、
夜よりもですね、昼がいいなって、やっぱ明るいうちがいいなっていう、まあ、あるんでしょうね、天候のことも考えるとね。
そうですね。
でまた夜の、ね、分もですね、まあ、情緒があってですね、なかなかいいんですけれども、毎年気になるのがね、これから3週間後のですね、大晦日のお天気ですけどね。
そうですよね、お天気はやっぱり心配。
まあ、ここまではね、12月の3の1過ぎましたけど、まあ、比較的穏やかなんじゃないですか。
もうよかった。そうであるといいな。
おととしは、12月の14日からの雪になりましたんで、
はいはい、
まだまだ油断できませんけども、なんとなくこう雰囲気的にね、まあ油断できませんけども、なんかちょっと穏やかに、いてくれんじゃねえかななんてね、ちょっと思うんですけどもね。
12月14日からね、雪になってたんですけか。
一昨年はね。
やったー、そんなに。そんな、そうか。
あの時はですね、すんごかったもの。
すごかったですね。
でね、その時もね、8日ぐらい降ってね、もう一回まずいなって感じでですね、これ雪下ろすんじゃねえかなってね。そして一回ちょっと収まったら、もう、正月寒波でガズガズガズガズ来ましたねっていうのダブルできたのが、一昨年の
雪でしたね。
いやいやいや、去年は1月後半からのガズガズ降った雪でですね、2月あたりがヒヒヒヒって雪下ろしてましたけども、まあ、今年はどういうね、空模様になるんだかなんてね、まあ気になるわけでございますけども、そんな ね、寒くなったり、ちょっとこう暖かくなったりという、こうね、あの気温もこう多少こう上下しているようでございますけれども、私の足もですね、なんかこの頃こう治ったりミリミリしたりってですね、なんか足ももう乱高下っていうかね、あの上下していますけれども、でも私あの、うん、何でかななんてやっぱこう自分の足を思うと、夏より水飲まなくなったなって感じ。
あ、
飲まないじゃないですか今。
そうですよね。
そんなにこうなんか乾燥してるわけでもない、こう汗かいてるわけでもないね。だからそんなところも影響するのかなと思って、まあ、意識的にはちょっとこう、白湯みたいなものを飲もうかななんてね、まあ、水だと冷たいですから、なんて自分でですね、日常生活をですね、自分のこう薬にしていこうかななんて思うんですけども、
素敵、お嬢様。
でね、ある時にね、まあ、薬なんていう、こう、ね、言葉をこう簡単に言うんですけども、お医者さんに行くとね、
はい、
薬をね、処方することをね、投薬って言いますよね、
うん、
投薬ってどういう字書きますか、わかりますか、
手辺に投げる薬、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん、薬投げていいんですか ねっていうことを日常使うんですよ。
そうね、
薬っていうのはなんか、はい、自分の体を治してくださる大切なもんじゃないですか、
うん、
ね、でもなんか日常でその単語を使うときにね、じゃあ投薬ですみたいなね、うん、じゃあ薬って投げてやるのみたいな、そんなことちょっとこうふっと日常生活の疑問にこう考えると不思議な言葉を使ってますよね。
そうですね、不思議ですね。
私たちはほらあのよく言うのはゴミ、
うん、
ゴミなんて言う、
何なんて言ってますか、
ゴミ投げるっていうでしょ。
あ、方言なんですかね。
あの秋田ではね、投げるって言いますけど、
う
ん、他の県ではあまり言わないようですね。
投げてますね、ゴミ。
ゴミ投げるっていう。
そうですね。
うん。雪投げる。
寄せるんじゃなくて投げ。
雪捨てるっていう、
捨てる
という、捨てるっていう、こう感じなのかな。
うん、
捨てるっていう言葉を、なんか秋田県じゃ投げるっていう。
うん、投げますね。
ゴミ投げる、
うん。
確かに雪捨て場って言いますから、雪捨てって言ってるんですよ。
うん、
でも雪投げ場じゃないですよね。
そうですね。
ね、普通はそういう言葉使うんですよ。なんか投げるみたいな。じゃあ薬も投げちゃうのかな、みたいな。なんか薬っていうのは投げるもんじゃねえんじゃねえかなと思うんですけども、なんか投薬という言葉を使うと、
うん、
薬をね、
うん、
まあ処方するということを、うん、投薬という言葉を使うんですけど、うん、この言葉がですね、うん、なんとなんと、
なんとなんと、
仏様に縁の近いところから来てるという一説もございましてね。
そうなんですか。
これはね、なかなかすごいもんでございましてね、今から2ヶ月後になりますとね、2月の15日には、お釈迦様がお亡くなりになった日ね、涅槃に行かれた日ということでね、ね、あの涅槃会なんてね、私たちもお勤めします、うん、要は亡くなった日、
うん、
この時にですね、
はい、
実はあのお釈迦様を産んだ、
うん
うん、お母さん、
はい、
マーヤー夫人、
うんうん、
マーヤー夫人ですよね、
うん、
その方がですね、お釈迦様を産んでですね、1週間で亡くなっちゃったんですけども、うんうん、ね、それからまあ、向こうの世界できっとね、お釈迦様が健やかに育つことをこうずっと見守ったんでしょうな。
はい、
お釈迦様がこういよいよ80を過ぎて、ああ、いよいよお亡くなりになるかなという時に、うん、自分のことを、自分のことのようにね、あの心配したお母さんが、ね、そちらの世界からですね、不老不死の薬をですね、投げたんだそうです。
ほう。
そちらの世界から投げて、お母さん。ね、
ところが
、うん、ね、その薬がですね、サラ宗樹の木に引っかかっちゃって、
あ、
届かなかったというところもあるんですけれどもね、
サラ宗樹、
そういうようなね、うん、そんなようなこう逸話のところからね、薬を投げるという言葉が出たという、
あ、お釈迦様のお母様が不老不死の薬を投げた、
そうそう、でもなんか気に引っかかって届かなかったって言って、うん、お釈迦様も行っちゃったみたいな、
分かりやすくご説明いただきましたが、
まあ、仕方ないですねこれね、やっぱりあの、うん、生きてるもの、うん、か形のあるものはいつかなくなってしまいますからね、まあ、その通りの通りにお釈迦様はその時にトンと向こうに行ってしまったんでしょうけどね。
そうだったんですね、知らなかった。
まあ、それもまた一つね、命をこう落としながらね、諸行は無常でございますということを教えたんでしょうけども、もしそのね、そのね、薬が届いてると、うん、お釈迦様はガガーンとね、うん、元気になってしまうのかなというとですね、うん、いやいやいや、まだ 諸行無常ではございませんよなんてね言ったらね、おかしい話ですけどもね。
そうですか、なるほど。
というようなことの教えというのは、まあ、昔のね、どっかのお経に書かれてるんでしょうね。そこからその投薬という、ね、うん、なんかね、薬がね、もう投げるという言葉が生まれたというようなことでございましてね。いやいや、薬はですね、私はいつも飲むもんだと思ってます。
飲む、
うん、それはですね、お酒ですね。
ああ、
お酒はですね、
少量のですか。
そう、少量のお酒は、酒は百薬の長とこう申しますので、なんと百の薬の中で一番の効くのがお薬はお酒でございますからということでですね、一応毎日少量飲むようにしてます。
その少量がポイントなんですけどね。
そうなんですけどもね昨日も足ミリミリしてるんですけども、少量飲ませていただきまして、またミリミリするという、うん、まあ懲りない男なんですからね。
いや、
ね、そういうようなこうふと思うと、こう日常のなんか使ってる言葉にね、なんかあら仏様が多少こうまびれてる時もあんだなみたいなこと、私たちは意識もしなくて使ってるという、というところにおきまして、昨日が12月の8日、
はい、
これもこの日もですね、私たちにとってはですね、うん、非常に大切な日でございましてね、これがお釈迦様がお悟りになった日でございます。
へえ、お悟りになった日。
そうです、12月の1日からですね、だいたい7日、うん、1週間座禅をして8日の朝に明けの明星を見てパンと悟るという、この日浄土をしたというお釈迦様が、もうこういう大切な日が昨日でございましたね。
浄土をしたという表現なんですか。
そう、浄土したと、お悟りを開いたという、いや道がなるという話ですね。道がたーっとなっていく浄土へと申しましてね、うん、大切な日。あとはさっき言った2月の24日、亡くなった日と、うん、生まれた日が4月8日ということでございまして、うん、この3日だけはですね、もう皆さんお寺で一生懸命拝んでますけどもね、お釈迦様って拝んでますけどもね、うん、そうそう大切な日なんです。昨日が、また一つの3その3つの中の、まあ、大切な日だった。
そうだったんですね、
はい、その間は大体ですね、座禅をしてますね。
やっぱりそういう日なんですね。
そうそう、
座禅をされる日。
もう本山の中はもう朝から晩までやってますからね。
やっぱりそこ、年に3回ある大切な一日ですもんね。
で、座禅はですね、うん、その12月、特にですね、12月の1日から7日までは、老髪摂心と申しましてですね、座禅をする習慣なんです。8日の日に悟りましたみたいな、いや私たちも随分ご本山でですね1週間やってきましたけども、悟る前に足痛くてですね足痛いなという、そんな感じでございましてね、悟るどころではなかったんですけど、まあ、若い時にはですね、随分無理も効いたんだなって、まあ、思いますけどもね。
座禅をしてずっと過ごされて、こうその日にパーンとこう開けたんですね。
パーンと見た時にはですね、まあ、お釈迦様はきっとね、そこにですね、お悟りというものをこう得たんだろうと思いますけど、その時の私にとってはね、いや足が痛くてなんでこんなことしてんだろうという、まあ、これもある意味、まあ、お悟りなんですかね。人っていうのは生身なもんでございましてね、なかなか。でも、まあ、そういう経験をしたことにおいてはですね、非常にありがたいかなと思って、まあ、日常にもできないんですけども、なかなかお寺のお役目も激務なもんでございましてね、毎日お客さん来ますからね、まあ、それが座禅みたいなもんかなと思ってますけども
、はい、
そういう中でですね、やっぱりこう一つのこうけじめとしてね、そんなこう日がやってくることにおいてちょっと感じするってことも大切なのかななんてこう思いますけどもね。
そうですね、
だから昨日はお釈迦様が悟りを開いたという、ね、日なんだから、私たちもそういう気持ちになってね、これからまた過ごしていくんだろうというふうにして、こう気持ちを新たにして、そう心がきれいになったところでね、
はい、
いよいよ西方寺の最大イベント、
はい、
十夜の鐘がもう間もなく来るというところでございましてね。
間もなくです。
そうまだまだですね、募集してますから、例えば、お昼に108発ですよと言っても、109人も110人目もつけますから、
はい、
いつでも来てください。
お断りはしないという。
そう、
はい。
お断りをするなんてね、そんな方は私はしませんからね。いつでもいらっしゃってくださいということで、まあ、常々お待ちをしておりますけれども、ねえ、まあ、そんな、こう、お釈迦様のちょっとした、お話をさせていただきましたところで、今日の話を終わらせていただきたいと思います。 すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、お嬢様ありがとうございます。ツイキャスでもですね、ドンさんが、先週忙しくて見逃してしまったので、早めに接続して音量マックスでスタンバイしてくれていたそうです。
先週はいいこと言ったんですけどもね、
いや今日もいいことでしたよ。
ありがとうございます。
今日皇后陛下のお誕生日で同じ年代なんですね。ヒロミちゃこちゃん、それからブラックバードさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お話、レムさん、初見さんということでありがとうございます。お寺巡りされてるんですね。
ああ、そうですね。
機会がありましたら、
いらっしゃったよ、いらっしゃったよ、ね、機会がありましたらということでね。
はい、ご視聴ありがとうございました、はいはい。ここまでは横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤丹円ご住職にお話しいただきました。お嬢様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。